マボ
ーターボーの
まちづくりハッピーレディオ。マボーこと野浜正宏と
ターボーこと知念忠彦、謎の同級生コンビがお送りする
まちづくりハッピーレディオ。この番組はまちづくりに日々汗をかいている方々をスタジオにお呼びして、あれやこれや表の話そして裏まで聞いちゃおうという1時間のトーク番組です。
そしてバックは懐かしい70年代80年代の音楽で固めていきます。はい、
シートシートジートジートジート。皆さん梅雨ね、
梅雨ですね、梅雨ね、
どういうふう、どのふうにお過ごしでしょうか。
アジサイが綺麗に咲いてますかね、
うん、梅雨がさ、終わればさ、夏でしょ。
夏
といえば今頃の時間はね、
ああもうね、本当にもうこいつがたまらなくうまい時期に入ってくるわけですよ。
あわわねや
つ、あわわわ
ね、
梅雨もじとじとしてても美味しいんだけどね。
美味しいですよね、本当にね。もう今日はあわわのね
ゲストですか。
ゲストかな、
かな、
どういう、どういう人なんでしょうか。
じゃあ今日はあの、麻婆の行きつけのお店から来ていただきましたので、もちろん僕ら昔から知ってるんですけどね。
そうなんですけどね。
その辺を含めて、麻婆から、ゲストの紹介をよろしくお願いします。はい。
今日はですね、最近でもないですよね。
最近じゃない
もん。最近でもない。ビール屋さんになったっていうですね、昔から僕、第四次総計から知ってますし、ゆりさんなんですけどね。をゲストにお迎えしましたけども、
はい、はい、ゆりさん、じゃあもう僕ら得意のキラーパスなんですけど、
はい、
自己紹介は自分でしていただく
と、はい、ありがとうございます。皆さん、こんばんは、ご紹介いただきました、はい、ゆり光明と申します。よろしくお願いします。
何ですか、その何ですか。一回やったことある
の。名字ぐらいは覚えてもらおうかなと思います。名前がゆり、あ、違うですね、名字がゆりのゆり光明でございます。よろしくお願いします。自己紹介を急に振られて今ドキッとしてるんですけども、そうなんです、最近ですね、クラフトビールの醸造を開始しまして、それこそね、先ほどあの那さんが第四次総計って言いましたけど、ピンとくる人がどのぐらいいるのか僕はちょっと不安だったんですけどね。那覇市の第四次総合計画ですね、もう10年以上前になります。
10年以上前ですね。
はい、その時に僕は学生で、大学院生だったかな、の時、大学生だったかなの時に、その総合計画っていうのを作るために市民の意見を集めたいというものに参加させていただいて、野葉さんともお知り合いになったんですけども、はい、それから十数年経って、今まちづくりに関することもたくさんやってるんですけども、並行してクラフトビールを醸造するという会社をしております。株式会社アポロブルーを代表してゆりが今夜参りました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。最高。
もうずっとこのまま喋り続けるんじゃないかという。
大丈夫、パーティングジャックですから。どうぞ、はい、
だからさ、その第四次総計ね、もう十何年前、今第五次だからさ、
そうですね、
その間にでビールのね、ビール屋さん創業するまで、ね、オリオンビールの向こうの張って、あ、そういうそんなこと言っちゃいけない。
全然規模が違います
ね。違いますけどね。でその間ね、僕ゆりさんね、いろいろ街で見かけた時、ある時はちんどん屋さん、ある時は真面目な学生みたいな感じのね。
僕ゆりさんってコンサルティングのなんかプロフェッショナルみたいなイメージがあったんですけど、
町学会とか
もそうですね、関わらせていただいたり、いろんなところでファシリテーターさせていただいたり、ワークショップの仕組み作ったりとか、いろいろさせてもらってますね。町づくり関連でいうと、僕もともと大学生の時に都市計画っていう分野の、建築の中の工学部の中の建築の中の都市計画っていう分野で、実は大学をかれこれ、合計9年行かせていただきました。
9年、
はい、9年行って最終年度に、退学するという中退するというですね、輝かしい学歴で、日々生活しています。
中退したの？
中退しちゃったんですよね。もったいないって言われるんですけど、
優秀な人はたけしだってみんな中退なんだ
よ。9年も行く人なかなかいないですよね。
山下達郎もね、大学3ヶ月しか行ってない。2ヶ月だった
ら、早い方がいいんじゃないかな。
なるほど。
はい。はい。まあそんなこんなしながらですね、9年間大学生やってる間にも、まあ野葉さんともいろんなところで接点あったんですけども、お仕事として、まあ、沖縄市の街づくり、主に商店街とかですね、
沖縄市、
関わらせていただいていて、その後に独立しまして、いろんな那覇市とか南部の方の市町村とか、南城市さんとかと関わりを持ったりとかしながら、コンサルタント、街づくりのコンサルタントといってもいろいろ幅が広いんですけれども、そういうなんていうんですかね、地域で頑張る人たちを応援するとか、その人たちと一緒に調査をしたり考えたり計画を作ったりってことをずっとやってきたんですが、この 伴走者としての役割ではなくて、自分が主に走るためにやっぱり何かコンテンツを持ちたいと思ったのがビールを作るきっかけだったんですね。
は
い、はい、でまたビールって今あの、ね、オリオンさんの名前も出ましたけど、うん、もう夏場にこうビアガーデンでクワーって飲むビール も
ビールって最高だよね、
はい、最高に美味しいんですが、
今
僕らが作らせていただいてるクラフトビールって、もっともっと実はビールの味にバリエーションがたくさんありまして、
はいはいはい、
そうですよね。
もう香りも味ももう本当たくさんのものがあって、今日本中でねクラフトビールたくさん増えてきましたし、沖縄県内でも今、ビールメーカーは9社かな10社かなぐらいあります。はい、どんどん増えてきました。はい、
あのゆりさんのも含めて、
はい、僕らの後に二方もビールの免許を取られてますね。はい、
そうなんだ。
釣りでもね、最近なんか、ね、
そうなんですよ。そうなんですよ。
いわゆるちょっと前に地ビールって言ったやつ、
はいはい、
あ、それがクラフトビール、
うん、そうですね、呼び名が変わっただけで、もう厳密なその定義みたいなものはないんですけれども、うんうん、まあ、地ビールって言われてだーっと広がったのが大体20年ぐらい前になるんですけど、あの頃に実は大きく税制が変わりまして、
はいはい
はい、いろんな地域ごとにビールを作りやすくなったっていうのがあったんですよ。
いいですね。
うんうん、でその後この、まあ、5、6年ぐらいの間に、うん、そのビールそのものの、醸造するためのノウハウというか技術というかがもっと一般に広がり始めて、いろんなところでいろんな人がビールを作るように今日本中でなってますね。でこれは日本だけじゃなくて、まあ、アメリカだったりとかヨーロッパだったりとか、こういったところでもそういう動きが盛んで、で我が町のビールを、我が町のその特産品とか農産品とかを使って作ってやるぞっていう方が今どんどん増えてきてます。
なるほど。はい、僕はあのさっき沖縄市って言ったのにおっしゃったんですけど、はいはいはい、沖縄市でもね、はい、こう銀天街でしたっけ、
はい、銀天街と一番街と
一番街か、
はい、
あの裏側に、はい、あれ何ビールだったかな、
あそこはですね小座ビール工房さんですね、
ビール工房さん、あの酒屋の上にある、
そうですそうです、
ね、あそこも結構、
あそこももう4年ぐらいされてます。
はい、あ、なるほど、
ね、僕らまだ初めて1年経つかどうかぐらいなんですけど、
なんかゴーヤビールとかさ、なんかいろいろと面白かった、
はい、あのイグサのビールとかも、
あ、そうそうそう、イグサ、イグサ、イグサでしょ、
はい、
あの詳しいね、
イグサって食うんすか。
ね、そうですよね、
イグサってだって畳でしょ、
ね、はい、うん、畳表に使われる、うん、あの草ですからね、畳の匂い好きな人はいっぱいいるかもしれないですけど、まさかビールにして飲むとは、
飲むとはね、
これが面白いですね。はい、
でも那覇にさ、僕らやっぱり地ビールという言い方をしちゃうけどができるっていうのはすっごい嬉しかったんだよね。しかも町小屋の中にさ、
そうなんですよ、超町小屋、町は、うん、公設市場の隣の区画ぐらいで作ってるんですけども、
ね、はい、あのお店のお名前は、
浮島ブルーイングでございます。
あ、浮島通りに、
はい、浮島通りに、うん、まあ、接するところに、うん、その僕らの、事務所だったりタップルームだったりがあるんですけど、うんうん、工場の方は浮島通りからちょっと入ったところ、今第2違うわ、
はいはい、
何でしたっけ、公設市場を、うん、建て替えるための仮の市場を作ってる、
はいはい、
にぎわい広場のすぐ横の区画で作ってるんです
よ、工場が、
はい、あそこでこうプツプツ日々こう、あの工房さんがですね、頑張ってビールを作ってくれてますね。
うん、はい、まあ覚えてます、はい、こう僕らラジオ終わったらいつもあのクールダウンするためにゲスト連れて飲みに行くんですけど、
はいはいはい、
そこのいつも、まあ、かなっていう店に行くんですけど、
はいはいはい、
そこであのちょうどゆりさんがその工場長になる人たちとか3名ぐらいで飲んでて、地ビールやりますよみたいに言ってなんかあれ2年前ぐらいかな、
そうそうそう、
もうなんかその話題で超食いついてた
な。その後なんか新聞に出てね、うん、作りますってことですね。
そうですね、もうありがたい。
最近もレキオで特集されてましたね。
あ、そうですね、ありがたいですね。もうあのただレキオさん、ここで言っちゃっていいのかどうか分からないですけど、営業時間を1時間短く発表してしまって、ね、うちちょっと早いんですけど、夜の10時までで営業終了させていただいてるんですけど、9時までとなってしまって、
9時まで
なってしまって、
皆さん10時ですからね。
はい、
ね、22時までやってますから、
ね。オープンは何時になりますか。
今は夕方の5時から。
5時から。はい、ああ、ちょうどいいですね。健康的ね。
ね、こう結構ね、あの女性のお一人で来られるお客さんとか、うん、常連さんとかもいらっしゃって、そうそうそう、もう仕事帰りに寄って行ってくださるみたいですね。
うん、お店のねカラーがね、あれ黄色ですか。
そうですね、
ね、あれがね、まあ綺麗なんですよね。で、ビルも全部黄色に塗っちゃってさ、
うん、全部リノベなんですよね、自分たちで。
そうですね、あ、もう完全に全部ではないんですけど、うん、大工さん一人とそれからデザイナーさんがいるんですけど、うん、大工さんに教わりながら僕らはもうスタッフみんなで一生懸命こう塗ったりとか、うん、漆喰塗ったりとか、うん、あとは ペンキ塗ったりとか、
塗ったりとか、
あとは、何でしたっけ、オイルステンを塗ったりとか、
何ですか、
オイルステンってあの木材の塗料なんですけど、
塗料、はい、ニスみたいなやつ
みたいなもんです、
みたいなもん、はい、ああ、それ手作り、
そうですね、
そっから手作りか、
店内もかなりおしゃれ感、
そうそうそう、
もうおしゃれ感満載だよね、
あんなところがあったなっていう、そうですね、ビアホール、あれビアホールっていう感じかね。
まあ、そうですね、雰囲気は、はい、割と広くて細長い建物なんですけど、ね、あの那覇に詳しい人はすぐ分かるんですけど、水上店舗と呼ばれる、もう築56、7年ぐらい経ってるんですけど、あのガーブ川の上に建っている、いろいろ権利のややこしいことで有名な建物がございます
福田さんの時ね、
つぼ押さえてますね、
福田さんの時、うららのね、福田さんの時、
そうですね、
話題になりましたね。
横江さんの時もね、
うん、横江さんの時もね、うん、
そのややこしい建物の3階にございまして、うん、この間ですね、ちょっとあの賃貸借契約の契約書を見直しましたら、うん、僕が借りているスペースだけで、地権者の数が151名いらっしゃるらしくてですね、もう登記簿なんか取った日には大変ですよ
それすごいね、
はい、数百円かける150とか、
150人、
ね、600円ぐらいかかるのかな、うん、9万円ぐらいかかっちゃう、うん、
あ、それだけで、
はい、
ああ
やってられないや
それをうまく
はい
こなして、で、開業にこぎつけたっていうことですよね。はい、もうどのくらいになるんですか、
昨年の7月の13日の金曜日に、うん、お日柄も良かったんですけど、はい、タップルームの方をオープンさせていただいて、うん、もう少しで1年ぐらいですね。
あ、まず
あと、あと1ヶ月で、うん、来月で1年ぐらいですね。う
ん
う
ん
はい、
なんか1周年イベント考えてるんですか、
考えております。
考えてます。
考えるだけ考えて、まだ決めてないです。
なるほど、なるほど。それは楽しみですよね。
そうですね。
考えるのがね。
出張のね、はい、あのラジオ番組やってもいいよ、出張番組。
あ、本当ですか。
いやいや、逆にゆりさんがいろんなところで出張してビール売ってますよね。
はい、まあそれもありますね。はい。
なんてね、なかなか難しいですけどね。
いやでもあのラジオ収録ってタップルームでやったことありますか。
ないですね。
行きましょうよ、じゃあ。
収録ってできるんですか。
ほら、
ほら、できます。
できます。この間あの公設市場でやったからできたら
きっと。
あ、そうなの。
もう見つけちゃったよ。あ、できるんだと思って。
あの、あ、なるほど。それだと楽しいけどね。
ね、楽しそうで、しかもゆりさんの、まあ、タップルームは前室みたいのがあってね、ちょっと広場があって、そ,
ね、
そこでもイベントちょこちょこやってて。
うんうん、この間古本市やってたもんね。
そうそう、新庄さん、
ね、うん、これからもなんかいろいろ6月中、うん、7月中にかけてイベントが目白押しになっていくので、
あ、
で
ね、
楽しみにしていただきたいです。
やってるわけだね。
そうですね。
あれだけのスペースだからね、いろいろイベントやっても流行るよね。
はい、うん。今言うとね、ちょっとリスナー忘れちゃうから、うん、後半で、
後半でじゃあ宣伝しましょう。じゃあ、後半もお楽しみに。
はい、あの、早速前半の、あの、あれですけど、
はい、
曲を、どのような曲を持ってこられたかを、
はい、
思い出を含めながら曲紹介をしていただけたら。
ゆりさん若いからな。
ですね。
70年代、80年代、
はい、70年代の曲をお願いしますっていうリクエストをいただきまして、うん、曲紹介先にやっちゃった方がいいですかね。思い出先にしゃべった方がいいですか。
思い出、思い出、思い
出。はい、曲はですね、高田渉さんの生活の柄というのを選ばせていただきました。まあ、ご存知の方はご存知なんですけれども、はいはいはい、その、あれですね、山口博さんの作詞をもとに、はい、沖縄出身のね、うん、作詞家さんですけど、詩人ですね、ごめんなさい、それをもとに、高田渉さんが、曲を書いていったということで、うんうん、
有名ですよね、
この曲、有名な曲ですね、うんうん、はい、でもう、実は僕も、路上の生活を1年半ぐらいしていた時期がありまして、
ね、はい、おいおい、
そのね、夜空と陸との間にね、うん、潜り込んで寝てたわけですよ。
夜に路上で寝てたってことだ
からね。そうですね、はい。それを、二十歳の頃ですね、一年半ぐらいやってまして、まあ僕、名古屋出身なんですけど、名古屋で半年、大阪で一年ぐらいやって、合計一年半ぐらいやってですね、都合、真冬を二回越したんですけど、真冬の寝ないっちゃ寒いんですよ。
いや、それは寒いでしょ。
ね、寒い。もう本当にさ、もうなんで雪が降ってんのに僕外で寝てんだろうと思うぐらいの寒さを、2回目の時にハッとこれは寒いなと気がつきまして、うん、そこから社会復帰をしようということで、うん、来た先が、寒くないだろう沖縄というわけでございます、はい、僕が沖縄に来るきっかけにもなりました曲ですね、高田渉さんの生活の柄でございます、
はい、
ゆりさんもう一度曲を、
はい、高田渉さんの生活の柄でございました、
はいはい、
高田渉さんって言ったら、ね、僕ね、はい、ダジャレ考えたんだよ、
はい、どうぞ
今だからわかる 今だから今だから分かったるみたいなね、うん、いや当時はね
あの どうすんのよこの
いや俺これ考えた時すげえいいなと思ったんだけどねごめんなさい、ね、
本人はすごいあのひらめく時ありますよね
今だから分かるんだ
優しい
今高田渡る今高田渡る、
うん、そういうことで、ね、でも高田渡るさんもね、はいまあ、もう話し変えるとね、うんまあ、アル中ではっきり言えば
そうですね
あもうね最後はすごかったですね
そうなんだ
すごい
もうステージ上でね飲みながら演奏して歌って最終的には曲の途中で寝るっていう
寝れるみたいな、
は
い、
でなんか起きて続きから歌うみたいな人でしたね
新章みたいなね
高円寺のね、はい
あ
の
うん、みんななんか愛されてたんだよ ね、あの人も経歴面白い人ですよ、うん、でも大竹栄一もね一目置いてたから、はい、あの人に、はい、大竹栄一さんもねうん
いろんな人に影響を与えてますし、ね、そのフォークジャンボリーとか、うん、中津川での活動とかも全部やっぱ皆さんルーツに持ってますよね。
だから今だから分かるっていうしつこいね。
分かった。ちょっと面白くなってきた、
うん。ちょっと今なんか、うん、分かり始めました。僕が今だから分かり始めました、ね。
ごめんごめん。そういうことで。はい、で僕ねあの、うん、ちょっといい？
どうぞお願いします。
今回あのゆりさんがさ、はい、そのあのクラフトビールのあのビールをあのお店をね、はい、開業するまでの、はい、このなんかいろいろとねこの行政とのやり取りがあってあいろんな、はい、いろんな許可をもらって
これ、ね、
何ですかね、まあ、あの配管のあの、はい、許可の話っていうのが
配管
でしたっけビールをこう配管するその管と、はい、なんとでも沖縄のその、 あの規定では泡盛を
配管ではないんですけど、皆さんご存知の通り、はい、とりあえず、前提条件として、はい、日本では、うん、アルコール度数が 1.0% 以上の、うんお酒を個人許可なく作っちゃいけない。はい
は
い
なるほど
まあ、個人法人関係ないですね。許可なく作っちゃいけないという法律があります。今でもそうです。
今でもそう。
はい。で、それに対して、僕らは、まあ、あの、いろんな手順を踏んで書類とかも集めて、いろいろ、こう、さっき言ってた、その、登記簿とかも全部ですね、揃えてですね、税務署の方にこれでいいですかという申請を出しまして、うんうんその後、申請内容が OK だよっていうことになると、4ヶ月後ぐらいに、その免許っていうのを交付いただくんですけども、さらにそこから、ビール工場として稼働させようと思うと那覇だと那覇市内の、醸造所だと那覇の保健所さんの許可がいる、
はいはい、
で、それらを全部クリアした上でやっと操業できるというか、うん、醸造開始できるっていう判断されるんですけれども、うんこれ言っちゃっていいのかななんか
いやこれいた方がい
い痛いですか
そうだろ
実はですね僕らあの税務署の方は手順通り進んで行かせていただいて税務署から免許をいただいてたんですけども、うんそれと同時に保健所の方にも一緒に手続き進めていたんですけども、うんうんうん、どうもですね実は僕ら那覇で最初のクラフトビールメーカーなんです
最初はきついんだよね最初はきついんだよ
実はあの保健所の管轄って少し前まではあの沖縄県がやっていたんですけども
あ、そう
です
よね、あ、そ
っか中核都市になっ
ちゃったそうなんですよ、うん、中核市になってから那覇市が直轄するようになったんで、うんうん、那覇市としては完全に初めてだったと思います、うんうんうん、で県の方からその、お酒を醸造するための、工場としての、 あの基準でチェック項目がいくつもあるんですけどそれをバーッといただいて那覇市の方がバーッとチェックしていってくれたんですけどその中の一つにですね容器の自動洗浄機を入れなさいっていうのが
その話
あら容器ですかと、うん、で、他の他府県のねあのそのチェック項目を見てもまあほとんどそういうチェック項目はないんですよ、うん、でもともとお酒全般にそのチェック項目が適用されていたので、沖縄の場合だとまあ泡盛ですね、うん
主にね
はい、うん、主に泡盛の、うん、はい、しかもまあ少し古いので、一升瓶とか4号瓶とかの、瓶をリターナブル瓶っていうんですけど、うん一回お酒を詰めて出荷してまた回収してまたそれに詰めてっていうリサイクルシステムなんですけど、それを前提にしたチェック項目だったもんですから、お酒の容器の自動洗浄機を設置しろと書いてあったんですけど、僕らはまあ今はちょっとボトルでも出してるんですけど、樽にビールの樽、しかもちょっと一般的な居酒屋さんで見る樽とはちょっと違うんですけども、それを使って大体1回で18リットルから19リットルぐらいのビールを詰めて、それをまあビールサーバーにつなげて使うんですけど、うん、その自動洗浄機をわざわざ入れる？
え？
それ 瓶とは違いますよねっていう、ね、でも容器って書いてあるから、はい、このいろいろめんどくさいんですよ、そんな自動化する手段ってほとんどないんですか、ね、うん、それを入れないと許可あげないって言われて、それで、うん、まあ、半年近くですね、
した
もんだやりました。
それで文言としてはもうあの、うん、要するにもう青森の、
はい、
携帯での
そうなんですよ、
あの文言だったからね、は
い、で僕らも那覇市の保健所さんの方も初めてで、うん、事例がないからお困りなんだろうなと思って、うんうん、こう沖縄県の方にちょっと紹介してもらって、うん、て照らし合わせていただいて、これどうなってますかっていうのを聞いてくださいよって言ったんですけど、うんうんうん、どうもやってくれなかったりとか、はい、で県内のね他の先輩の、クラフトビールメーカーさんのところがじゃあどうやってやったのかってちょっと聞いてきてくださいよって、はいはい、調べてみてくださいよって保健所の方に言ったんですけど、うん、また話を聞きに行ったら、あ、ごめんなさい調べられませんでしたみたいな対応で、これ無理ゲーじゃんと思って、
これどうなっちゃうのみたいな、そうそうそう、ここまで来て
不安しかないね。で、まあ、結局ですね、まあ、いろんな人から、力を借りて、うん、あの保健所さんの方に、説明していただいて、うん、それどうなってるか調べてもらってっていうことのやり取りをずっと、うん、まあ、何ヶ月かさせていただいて、うん、やっと許可をいただいたっていう苦労話がありました。まあ、誰しもね最初に
最初、ね、
うん、道を切り開くためにはね、うん、しなきゃいけない苦労もあるかなと思うんですけど、
僕の前に道はない、
はい、本当ね、
かっこいいですね、なんかこういうとですね、うん、はい、僕は散々なんかもうあの悪たれを悪口をその時は言ってたんですけど、うん、今となってはねもうねしょうがないなと、うん、はい、そういう苦労もさせていただいてよかったです。
洗浄機は結局入れなくてよかったっていう、
はい、そうですね、うん、まあその間もいろいろ本当にあったんですけど、こう僕らがですねこうちょっと簡単めな、自動洗浄機を用意して、これをこう樽をですね蓋を開けてこう逆さまにしてこうセットしたら、このボタンを押したらここでこうお湯がこう洗剤と一緒に出てきて洗浄してくれるっていう機械ならありますけどどうですかって言ったら、いや手を触れなくてもその樽が逆さまになるようにしてくれないとダメですって言われたりとかですね、
すごいね、
厳密にどこまで自動じゃないといけないんだっていう。
あ、本当、はい、だからその辺のところをね、
着手定規に
連絡、はいはい、やっていただければね、
そうですね、
どんなにか
もうスムーズに
いろいろなことがやりやすいのかっていう、
実はまさに本書いた方がいいんじゃない、この、この体験をうららの宇田さんみたいに、う
ん、あ、僕に文才があれば書くんですけどね。
十分ね、
十分ですよ、
うん、十分ですよ。じゃあもうゴーストライターだね、あのさ、タボーゴーストライター、タボーほら文うまいからさ。
そうなんですね、うんうん、じゃあ書いてもらおうかな。いや、ゴーストライターになっていただいた場合って印税ってどうなんですか。
いらないいらない。
もう折半
折半折半。いらない、全然いらない。ゆりさんの思い出の中に書いてくれた人がいたって。
いやいやいやいや。
いやいや、だからその話もさ、
冗談ですけど、はい、面白いですね。
やっぱりあのね、ただ叩けさらば開かれんだんじゃないけどさ、うんうん、やってみないと分かんないこともあるしね、
ね、
やってみて初めてこう、まあ、保健所の方はね、一生懸命やってるので、うんうん、そこのちょっとね、こう、なんか、
吸ったもんだが、吸ったもんだの、やり取りのね、
うんうん、のも分かってくるしね、
はい、うん、でもやっぱり、その、まあ、町づくりに話戻っちゃうんですけど、うんうんうん、僕らもやったことないことを今回ずっとやり続けていて、まあ、なんとか今はビール作れるようになって、お出しできるようになってるんですけど、うん、その、チャレンジしたことがなかったことに一歩踏み出すっていうことが実は街づくりする上ですごい重要だと思ってまして、
説得力ある、
これをまあ僕らまだまだちっちゃい駆け出しですけども、少しずつ新しいことにチャレンジしていこうっていう気概をですね、皆さんと一緒に持ってやっていけたらなと思っております。なんかいいこと言ったんで拍手、わ
ー、これさ今さ行政の人が来たらさ頭抱えてるだろ、こんな人増えたら困るよ、
説明がないとか言わないって、
これは聞かさなきゃいけないよ。
いや、この絶対これはね引き出したい話だった。
ねえ、素晴らしい、面白い、
ありがとうございます。
面白かったです。
いや、ありがとうございます。ありがとうございます。
じゃあなんかいい感じだったんでちょっと早いですけど次の曲行っちゃっていいですか。
あ、はいはい
はい、今日タボーはですね、我らのお師匠山下達郎さんのお弟子さんを持ってきました。
お、誰だろう。
ジョイというですね、山下達郎のアルバムでバックボーカルで紹介されてるんですけど、うん、村田和人、
あ、ね、はい、はい、
ちょっと2年前ぐらい亡くなっちゃったんですけどね、
う
ん、残念なんですけど、うん、でその亡くなった時に達郎超絶話中で、うん、達郎が自分でこの今から紹介する歌を歌ったんです。じゃあ聞いてください、はい、村田和人で一本の音楽、うん、 はい、村田和人で、すいません、一本の音楽でした、はいね、昔コマーシャルに使われた、
そうですね、この人ね、亡くなったの知らなかった、
本当にいい曲いっぱいあるんですけど、
うんうん、これ、山下さん、相当プッシュしたもんね、
そうそうそう、うん、ね、あの本当にお弟子さんですよ。
ちょっと高 B だったんだ
よ、高 B だった、俺のプロデュースできるのは山下達郎とかいないって言って業界にみんな嫌われた
んだ、嫌われたんだよね、ちょっと高 B だったんだよ、この人ね、うん、でもそれは自信があって才能があったんだろうな、これな、
でもうまかったし、うん、豊かな歌詞でと、う
ん、
いう感じですね、
皆さんけんね、あのへりくだりましょうね、そうですね、実るほど神戸を垂れる稲穂かな
って、稲穂になりましょうみんなで、はい、
あ、すみません、今稲穂っていいキーワード出ましたね、あの麦、え、何ですか、久高島で、うん、
あ、その話を、はい、しないといけないですね、
何があるんですか、
実はうちで作ってるビールって今十数種類、うん、どんどん新しいのも作ってるんですけど、うんうん、はい、その中の一つに、久高島の、裸麦という麦、久高島で、はい、育った麦を使った、バイゼンという、種類のビールなんですけど、うん、はい、を作らせていただいています、うん、これはもうあのボトルビールにもなっていて瓶詰めのビールとして発売もしてるんですけども、はい、実はもう去年一昨年かな3年ぐらい前にもなるかな、から、久高島と、接点を持つことが多くなりまして、もう去年とかはもう10回20回ぐらい行ってるんですけど、島の方にも、で、久高島が抱えてる問題とかもいっぱい聞きながら、例えばあの久高島って神の島と言われておりますけども、はい、今島に入ってくる人の数がものすごい増えていると、年間に5万人以上
来られ
て、はい、で島の人口が200人弱なんですけど、
はい、
200切ってるんですけども、
え、人口に、
はい、
そうなの、
いや俺も知らなかった、今聞いてびっくりした、
結構大きい島だよ、う
ん、あ、そんな大きくはない、
大きくはない
じゃないか、まあでも 4キロぐらいの島なんですけど、うんう
ん、あ、ごめんごめん、久高島ね、
久高島、
ごめんごめん、久米島と思ってた、あ、違う、総理総理、
もっと近く、もっと近く、
ごめんごめん、
あの、ね、南部の南城市のセーファー宇多木から見える、あの、未来家内の島ですね、
ごめんごめん、はい、
で
5万人か、
結構ね、その5万人年間来ると思うと300何十日で5万人なんで1日100人以上来てるんですよね、平均して、でそうすると島に住んでる人と同じぐらいの人がこう入ってきてる、
うん、
でそうすると、集落内はまだしもその大事な宇多木だったりとか、はい、聖地としてこう使われている場所なんかも、うんうん、よく知らない人から見たらただの綺麗な砂浜だったりするので、うんうん、じゃあ海水浴しようみたいな感じでこう海入っちゃったりとかっていうのが島の人たちのその持っている生活文化からするとやっぱちょっと違和感があると。
なるほど。
でただ、久高島の人たちも観光客が嫌いなわけではないんですよ、うんうん、迷惑なことさえしてくれなきゃ、うんうんうん、じゃあどうやってその自分たちが大切にしている文化を伝えていけるのかみたいな、で入ってきてくれるお客さんというか、人たちと自分たちの生活との関係性をどう構築するかみたいなことを考え始めたんですね、うん、
島の人が、
はい、でただ久高島っていわゆる観光関連産業、宿泊施設だったりとか飲食だったりとか、うん、お土産とか体験系のメニューがたくさんある島では全くないですし、今島に入ってくる人のほとんどはもう日帰り、しかも 2,3 時間の滞在で帰る方が多いので、観光の消費にはもうほとんどもう結びついていない状況、
はい、
でそれでもなおかつその1日に100人以上来てしまうと、極端に言ってしまうと砂浜で、100人の人が同じところを歩き出すと道が新しくできちゃうんですね、
うんうんうん、
島の形変わっちゃうんですよ、
うんうんうん、で島の形が、
はい、でよく聞く話で久高島から石とか植物とか持って帰らないでくださいねとかいうのも、うんうん、皆さん周知のことだとは思うんですけど、たまにね、いらっしゃるそうでこう持って帰っちゃう人がね、
はい、
でこの辺のことをどうしたらいいのかみたいなことを考えつつ、やっぱりその島で暮らす人たちをどう定住していけるか、つまりそこにどう仕事を作るかっていうのがやっぱ味噌の一つになってくる。若者は今仕事が島にいないので、その本島の方にやっぱ暮らしの中心を持って行ってしまっていたりとかいうのも何とかできないかっていうものの課題解決の方法の一つが、農作物、しかもそれを農産物として売るだけではなくて、より付加価値の高いものとして変えていくためにどうしたらいいかっていうことで、まだ僕らは全然そこまで到達してないんですけど、例えばそれをビールの原材料として、 使わせていただいて、多くの人に、まあ、そういったこんなメッセージと一緒に届けたりとかですね、もしくはその農産物をたくさん僕らが購入して、あげることで、そこでの暮らしを成り立つようにしてあげるみたいなことをやっぱ一緒に考えていきたいなと思って作らせていただいております。
なるほど。
またこれがですね、大変なんですよ島は。いろんな人がいらっしゃいますし、やっぱ狭いね、あの世界というか地域での一緒にこう暮らすので、やっぱあの好き嫌いもありますし、
あの島民、
島民の皆さんの様子も、
いろんな人がいる。
で、僕らがね、久高島の焙煎だってこう出したら、私はそんな話聞いてないわよっていう人もやっぱりいらっしゃいますし。
あ、そう。
はい。で、やっぱ僕らもちゃんと、これは島だからうがみしとかないかんと思って、7箇所だったかな、3、4時間かけて全部うがみして回ったんですけど、そんな体験もさせてもらって面白かったですけどね。はい。そんな久高島もあります。
なんていうの、貯蔵庫みたいの作ってましたよね。なんて言ったらいいの、なんかお家みたいの作ってたじゃないですか、
久高島に。
はい、久高島に小屋を一つ建てさせていただきまして、あれもそのね、外から入ってくる人と生活してる人との関係性を作るためにっていうことで、島の人たちから依頼を受けまして、なんか島のための案内所を作ってほしいと。
はいはいはい、そうですか、コンサルタント。
そうなんですよね。でも案内所作ってもなんか観光協会みたいなその窓口を置いたって、なんかそんなにね、あの一部の人はちゃんとやるかもしれないですけど、そんなにハートに響かないなとかって思ってしまってですね。であれもその後の後日談があるんですけど、その向こうの島の、その小屋を運営する人、まあ、観光の窓口を運営する人たちが島のおばあたちにお願いして、ちょっと手仕事を、ね、してもらうっていうことをその後やられて、まあ、あのガンシナーって言って皆さん分かりますかね、草で作ったこの、台座みたいなやつ、あのお盆の時にフルーツ乗せる、あれの大きいやつをもともと島で作っていて、そういうのを作ったりとか、あとは山、って言って通じますかね、お守りの、
お守りの、
ああいうのを作って、その島に来た人たちにあげている、まあ、販売もしてるのかな。でそこで島の人たちとの軽い接点があると、もうその あそこの浜はこう綺麗なだけじゃなくって入っていけないよって言われると、ストンとこう不落ちするっていうか、
も
う看板に書いてあったりですね、放送でなんか流れてるよりも、そこのおばあとちょっと接することの方が全然、あの僕らマインドセットって言っちゃうんですけど、心がね、ちゃんと、あ、ちゃんとしなきゃいけないんだっていう風になってくれるみたいなことを一緒に考えながらやるっていうようなことをやってましたね。
さすがだね。
さすがだね。もう本当さすがだね。
いい
着眼点がもう本当に正しい着眼点だね。
いや本当に。
ね、こんなこと全部喋んないと伝わんないですけどね。お守りもらっただけだったらイエーイって書いちゃいそうですけど、ね、
いや本当に、
草でしょみたいな。
なんか、あ、そうですか。久高島ね、
久高島のお話が、はい、
なるほどなるほど、
ね、接点として、あの僕ら直接久高島の人たちとの接点もあったんですけど、もう一つ浮島ガーデンさんの存在もやっぱすごい重要で、浮島ガーデン あの中曽根さんという方がですね、
あのお店ね、
あお店でやってます、沖縄県の雑穀生産者組合っていうのを作ってまして、その裸麦も雑穀なんですよね。泡冷えとか、麦、なんかと一緒の、その雑穀を、もっと県内でもともと作っていたもんですから、もっと広めていきたいっていう活動されていて、僕らもつなげていただいたっていう経緯もあったりとかしますね。
女性にすごい人気の店ですよね。
そうですね。
雑穀っていうのはこう米に混ぜて食う、
もそうです。はい。もありますしね。はい。
あんまり口にしないもんね。
そうですね。
あ、作ってるところあるわけだ。
ありますね。まだ小さいんですけども。はい。
久高島でね、麦作ってるっていうのもね。
はい。
もうここで聞かせられないところわからない。
そうですよ。
なかったよね、
でもなんかね、僕らも聞いた話なんですけど、久高島って、まあ、その二来家内のお話の中に、一つ、五穀の、
五穀か。
発祥の地としての伝承があるんですよ。島に、ひょうたん、もしくは、壺に入った種がこう流れ着いて、それをあのまあ島の中の畑すと呼ばれる、ちょっと台地みたいになってるところがあるんですけど、そこに植えたのが始まりで、そこから琉球に広まっていった
と。沖縄の農業の始まりだ。
はい、
で、まあ、諸説あるので、あのこれっていうのは言いにくいんですけども、お米なんかも実はその中の一つだったりとかして。
なるほどね。僕はあそこの向こう側の地名村とか、浮島廃業とか、
浮島廃業、はい、
があって、米の
中高とかの
発祥の地みたいなね、
あるしね。
もうそれもなんか鶴が稲穂を加えてきてポトッと落としたっていう話もあれば、さっきの久高島から流れ着いたのがそっちに渡ったっていう話もあったりとか、諸説あるんですけど。
面白いね。
ね、琉球の面白い歴史の一つですよ ね、
うん、だから先ほど、まあ、あのそのあ あれですけど、あの島のね、うん、200人のところに5万人来るっていう、うん、これってやっぱり、どこの観光地でもあのいろんな問題になってくるよ ね、要するに、うん、やっぱりキャパシティがあるんじゃないかっていう、その観光地には、
そうですね、
の僕らのテーマだね、
テーマだよね、だから、ね、それをもっとスケールアップすると、うん、沖縄にキャパシティもあるんじゃないかっていうね、いうようなことも掲げられると思うし、
う
ん、いろんなところでね、観光客がいっぱい来すぎて、ちょっと悲鳴上げてるところもね、
う
ん、
そうですね、観光の弊害、ね、どこでしたっけ、バルセロナとか、
まあ、アメリカも、メニスで今日の朝、事故があったって話だからね、
ああね、
クルーズ船の事故があった
っ、ね、うん、やっぱりその僕ら、最近その、まあ、観光客がこうたくさん来て困るみたいな話ではなくて、うん、なんていうかな、関係性を構築するっていうのがすごい大事だと思って。うん、ってまして、
なるほどね、
僕らもディズニーランド行ったらなんか欲しいものいっぱい買って乗りたい乗り物に並んで乗ってみたいになっちゃうんですけど、ただ僕らはここの生活の場でもあるので、ここに来る人たちに前事前情報として何を伝えていられるかとか、こう、なんだろう、例えばですけど伊勢神宮とか行くときって僕全然行ったことないんですけど、ちょっと心を、きれいにしていかなきゃいけないな、みたいな。あるじゃないですか。そういうのを、あ、沖縄行くときは、ディズニーランドと違うんだよ、みたいな。う
ん、
なね、沖縄の。
人住んでんだよっていう。
そうそうそう。うん、沖縄に行って、なんか、おばあたちがいて、こんな美味しい食べ物があってっていうのを、他人のお家にお邪魔しますっていうぐらいの気持ちで実は関係を構築できるといいなと思ってるんですよね。
なるほどね。本当本当。で、僕らもさ、迎えるだけじゃなくて自分も観光客になるわけじゃない。だからそういう気持ちでね、やっぱり、向こうのね、そのご当地の気持ちを考えながら、
そうですそうです。
まあ、もうそろそろ、
ちょ
っと時間なんで、マボの曲を言って、それからちょっとイベントの紹介など、
いや、はい、じゃあ、お願いします。
70年代といえばですね、はい、僕にとってはカーペンターズ、オリビア・ニュートン・ジョン、そしてビージーズですからね。
ビージーズ。
はい、今日はビージーズの、最初のヒット曲、うん、ジャイブ・トーキングを持ってきましたので、どうぞ。はい、ビージーズでジャイブ・トーキングでしたね。
懐かしいね。
なんかディスコの、ね。いいですよね、これね。
ハーモニーもいいんですよね、ビージーズってね。
もう最高ですよ、本当に。このノリがね。
小さな声のメロディーとかね、
そうですね。それで、またそこからディスコになって ね、白人なんだけど、ものすごくこのノリがあって、こう、ね、グルーブがね。
グルーブ感が、
最高です。はい、
さあ、ゆりさん。
はい、はい、はい。
もう、ゆりさんのタップルームというか、はい、福島ブルーイングでは、はい、今月も、
イベント目白押しですね。
目白押し。
もう行けるとこまでガンガン紹介しちゃってください。
は
い、
そうですね。
今月ね。
はい。もうすぐ、もう、あさってぐらいになるのかな、
ね、
はい。6月14日にですね、実は、スペシャル企画で、道内依子さん。
はい。道内依子さん。
あら、まあ。
これは映画オタクにはもう、
僕ら世代にはね、
そうですね。
映画オタクにはたまらないんですよ。
はい。この道内さんがね、今回、那覇市の第一公設市場の界隈が、まあ、ちょっと大きく変わるというところで、野良猫街歩き&トークライブというのをやってくださいます。これを浮島ブルーイングでですね、トークライブやってくれるわけなんですけど、
選ばれちゃった。
選ばれちゃって、ありがたいですね。で、浮島ブルーイングに来る前に、天物館の方からスタートして、野良猫街歩きっていうことで、道内さんと一緒にね、街歩きしていただきます。で、その後、ブルーイングの方に戻ってから、ドリンク一杯ついて、プラス、秘密のおまけ付きと書いてありますね。
書いてありますね。
はい。
何ですか、それ。
秘密のおまけなんで、秘密なんですけども。
ね、行かないと分からない。
分からないですね。
これ、はい、14日の、
14日の受付が18時。18時。スタートが18時半。
天物。
はい。天物1階ロビーからスタートいたします。
行かなきゃ、
はい。ネットで調べてくれたら、はい、申し込み方法とかあるんで。
はい。独自さんに、ね、俺、サインもらいたい。
どこさんって沖縄にいるの、なんかゆかりがあるの、
わかんない、ゆかりはたくさんありますね。
あ、そうなんですか。
沖縄でも生活していらっしゃいましたし、実は今回同じく出演される、ま、映画監督の、トーマー宗司さんと呼ぶんです
か、ね、はい、
それから、牧谷勉さん、さん
ね、
シネマラボ特刊小僧秘密のゲストの皆さんと、はい、やっぱりこの道具さんとの関わりもずっとありまして、映画に、はい、出ていただいたりとかもしております。
楽しみだね、
はい、あんま時間ないんでしたっけ、ね、次々行きましょうね、その後ですね、14日の道具さんの後が、こちら6月18
日、
はい、こちらは、僕のその20年ぐらい前の知り合いの、
友達が来るん
です、ね、はい、友達がいます。
でもミュージシャン、
はい、ジャパニーズフォークロックエンターテイナーと書いてあります。 います。大島啓太乾杯ライブショー、あと浮島ブルーイングタップルームということで、こちらはですね、あの入場は無料でございます。
入場無料。
入場無料で、うん、まあドリンクなど、食べ物など、はい、あの食べ飲みした分だけ払っていただいて、うん、あとは20分程度のこの大島啓太さんのですね、うん楽しいショーが、たまにあるので、うん、そこはあの、お心づけというか気持ちで、うん投げ銭で、
投げ銭でね、
皆さん小銭いっぱい持ってきてくださいね。
紙でもいいよ、紙
ちょっと金属アレルギーの大島さんかもしれないんで、紙でもいいんですけどね、
紙の方がいいかもしれない、
はい、で実はこの方ですね、日本小規模醸造協会認定のみんなの町の乾杯シンガーという、はい、肩書きをお持ちで、はい、実はあの歌を歌う人なんですけれども、演奏してるのは主に最近はですね、一期一会、ビギンさんの作ったあの、あの三線とギターの間みたいな楽器で、こちらの体験もさせてくれるそうなんで、はい、触りたい人は触っていいそうです。
お名前なんでしたっけ？
はい、大島啓太でございます。
6月18日
です。はい。というですね、ショーの方が19時半と20時半からと。
楽しみだね。
6時半に来てたっぷりビール飲んで、
飲んでから
酔っ払いながら聞くと、
はい、もう彼のライブはね本当に楽しいんですよ。へ、もうついついみんな参加してしまう感じのライブを
見ております。ああいいね、
はい、それから次6月も本当盛りだくさんでありがたいんですが、6月の27日木曜日、はい、こちらはですね、満月即興演劇の皆さんが浮島ブルーイングで展開してくださいます。
あらら、演劇もやるの？
はい、まあ、こちらも投げ銭で、実は僕もこの即興演劇参加したことがあるんですけど、
役者だったね。
すっごい緊張感なんですよ。お客さんから例えばワンワードっていうタイムがあるんですけど、
ああなるほど、
言葉一つ投げかけてもらうと、それを拾ってそこから演劇を展開する、ストーリーもそこから紡いでいくと、2秒先3秒先に何が起こるか誰もわからないっていう、
やってる本人もわからない、ドキドキ
どこに向かっていくのか僕たちはと、はい、どうやって終わるんだろうみたいな、そんな不安と、
面白い
ね、は
い、
これあの演劇だけではなく音楽の方も即興でつけていってくれるので、
鼻歌じゃなくて、
鼻歌じゃないですね、なんかいろいろ楽器も出てきます、
ね、はい、これいつですか？
これが、6月27日木曜日の19時半頃から、
頃から
ですね。
毎週会えるね、麻婆ね。
いや、ビールも美味しいんだけどさ、これでなんか入るとね。
ね、あの、軽い気持ちでね、これ見に来てもらって、全然投げ銭なんで、あの、投げ銭くださいって言われた瞬間にみんなトイレ行っちゃえば全然大丈夫なんで。
うん、はい、いや、そんないっぱい入れない。そんないっぱい入れない。
3人ぐらいなら。
いやいやいや。
福島ブルーイングがまさに我が町の衝撃
だ。なんか、あの、ね、一つのね、焦点になりそうだね、これね。はい、ここから何か文化が。
はい、浮島ブルーイング的にはですね、その、あの、まあ、今回は動的な演劇だったりとか、はい、歌のライブだったりとかが多いんですけど、展示するスペースがまだまだちょっとずっと、
展示、
はい、ね、
ありますんで、あの、絵画の展示とかも、実はもうちょっと先に決まってるものもあるんですけれど、使いたいわっていう方はぜひぜひお越しいただければ、
僕らのさ、本が出た時にそこでさ、サイン会しようよ。
サイン会。
いや、いいね。
サイン会。
ね、自腹切って、自腹切って、あの、ビールサービス。
悲しいよ。どっちがメインなのか分からない。
悲しいよ。
でもあの、はい、あれですよね、あの、ボーダイングの新庄さんが古書店やった、
あ、そうですね、あの、
うん、
浮島書店で、はいはい、
やったね、
楽しかったですね、
俺も分かった、
うん、浮島の浮くという字にね、引っ掛けたりとか、ビールに引っ掛けたりとかした、いろんな選書、本を選んでいただいて、それが、お一人ではなくて、4、5人の方が選んだ選書がこう集まってくる本市でですね、星の王子様が4冊ぐらい集まったんですけど、まあ、それぞれバージョンの違うあれだったんですけどね、でもすごい面白かったですね。
何はともあれ、浮島ビールですね。
浮島ビールですね。とりあえず、今、一押しは何ですか、
今の一押しはですね、実は、
あ、ビール？
ビール。
ちょっとね、これだけは触れときたいなっていうのがあったんですけど、少し前に出してもう売り切れちゃったんですけどね、南城市のチュラいちごさんっていういちご農家さんと一緒に作ったストロベリースタウトがもう抜群にうまかったですね。黒ビールをいちごと一緒に醸したこのいちごの香り、甘い香りですね、サブレですね、それがもう黒ビールのちょっとなんで香ばしいチョコレートっぽいので、チョコレートいちごじゃないかこれは、でもビールっていう、さあ飲みに行きましょうか、そろそろ、
おいやめてくれやめてくれ、仕事中なんだ。
Ha 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 ha!
はい、いやいやいやいや、
もう行きますよ、ロビン。
たまらない、これね、はい、うん。ということで、
はい、
今日楽しいね。
本当に楽しかったです。
ビール飲んだ気になりましたけどね。
はい。
はい、どうもありがとうございました、ゆりさん、は
い。ありがとうございました。
はい、次回の放送は、7月の10日、水曜日、ね。はい、20時からですよ。
夏ですね、もうね。
UFM な、もう夏です。はいね、スイカ食べながら皆さん聞きましょうね、
はい、
20時から FM 那覇 78.0 メガヘルツです。お会いしましょう。
お会いしましょう。
それではよろしいですか。
はい、
マボ
ーターボーの
まちづくりハッピーレディオ。
楽しかった。
あ、もうビール飲み行こう。
ありがとう、ゆきさん、
ありがとうございます。